おはようございます。
本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
まずはこちらの話題からですね。
PostgreSQL のタイムゾーン処理についての記事です。カナダのブリティッシュコロンビア州を例に解説しているそうなんですが、タイムゾーンってそんなに難しいものなんですか？
これ、エンジニアあるあるの落とし穴なんですよ。日時のデータを保存するとき、タイムゾーンの情報を一緒に持たせるかどうかで、動作がガラッと変わってしまうんです。PostgreSQL には、タイムスタンプとタイムスタンプ TZ という2種類の型があって、ここを間違えると、本番環境で思わぬ障害につながることもあるんですよ。
え？型を選ぶだけで、そんなことになるんですか？ブリティッシュコロンビア州が例として出てくるのは、何か特別な理由があるんですか？
タイムゾーンのルールって、実は国や地域の政治的な事情で変わることがあるんです。夏時間、いわゆる DST の切り替えルールが変更されたりすると、過去のデータの解釈がずれてしまうことがあります。ブリティッシュコロンビア州は、そういった具体的な事例として取り上げやすい地域なんですね。
おお、政治的な理由でタイムゾーンが変わるなんて考えたこともありませんでした。グローバルなサービスを作っているエンジニアさんには特に大変な問題なんですね。
その通りです。日時のデータってシステムの根幹に関わるので、設計の段階でしっかり決めておかないとですね。PostgreSQL を使っているエンジニアの方は、型の使い分けを今一度確認しておくといいですよ。
続いてのニュースです。ピブコ・ハフマンという論文が公開されて、エンジニアの間で話題になっているそうですね。
これはですね、データ圧縮の基礎技術であるハフマン符号を改良しようという研究なんです。ハフマン符号って ZIP ファイルや PNG 画像の圧縮にも使われているかなり歴史のある技術なんですよ。
え？ ZIP や PNG にも使われているんですか？それって今更改良できるものなんですね。どんなアプローチをとっているんですか？
マージという新たらしい操作を組み合わせているのが特徴みたいです。従来の複合の流れに一工夫加えることで、より効率的に処理できるようにしているんですね。
ほう、長年研究されてきた分野でも、まだ工夫の余地があるんですね。これが実用化されたら、どんな影響があるんですか？
圧縮の効率が上がれば、ストレージのコストが下がったり、ネットワークでのデータ転送が速くなったりする可能性があるんです。それに、HTML アノテーション付きの論文も公開されているので、解説が読みやすい形になっているみたいですよ。
続いてのニュースです。OpenAI のコーディングツール、コデックスにちょっと怖い問題が見つかったそうですね。
これはですね、コデックスがフィードバックのログをひたすら書き続けていて、年間で約640TB にもなるって報告なんですよ。GitHub のイシューとして開発者コミュニティで共有されました。
640TB って正直ピンとこないんですけど、それってどのくらいすごい量なんですか？
わかりやすく言うと、SSD には書き込める総量に物理的な上限があるんですよ。それを TBW って言うんですけど、要するにこの SSD は一生で何テラバイトまで書き込めますっていう寿命の目安です。年間640TB というのは、その寿命をものすごいスピードで削っていくことになるんですね。
え？それって使ってる間、ずっと勝手に書き込まれているってことですか？気づかないまま壊れていくのは怖いですね。
まさにそこが問題なんですが、ユーザーが何も知らないうちにバックグラウンドで消耗が進んでいくんですよ。AI コーディングツールは常時起動して使うケースが多いですから、こういった IO、つまり読み書きの負荷の問題は、これから増えていくと見られています。コデックスを使っている方は、OS のディスク書き込み監視ツールで確認しつつ、GitHub のイシューをウォッチして、修正版が出たら、早めにアップデートするのが大事なんですよ。
ツールを使うだけで、ハードウェアの寿命に影響が出るなんて、開発ツールを選ぶときにも気にしないといけない時代なんですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。マイマセマティカルリグレッションというお話なんですけど、なんだか懐かしい感じのするタイトルですね。
ざっくり言うと、あるエンジニアの方が10年前に書いたコードを偶然見つけたという話なんです。プロジェクトオイラーっていう数学とプログラミングを組み合わせたパズルサイトがあるんですよ。そこの回答をまとめたリポジトリが出てきたんです。
わあ、それは知りませんでした。10年前のコードって見返すとどんな気持ちになるんですか？
著者の方は、当時の解き方と今の自分のアプローチがすごく違うことに気づいたそうです。例えば、プロブレム15という問題。今なら、ブルートフォース、つまり総当たりでまず試してみるそうなんですけど、当時はもっと数学的に考えようとしていた形跡が残っていたみたいで。
え？意外ですね。経験を積むと、むしろシンプルな方法から入るようになるんですか？
そこが面白いところなんですが、必ずしも昔より今の方が上ではなくて、思考のスタイルそのものが変わっているんですよね。数学的な直感がどう育ったか、逆にどこが変わってしまったか、そういうことを客観的に見られる機会になっているんです。古いコードって自分の成長日記みたいなものですね。
ほう、それは面白い見方ですね。エンジニアの方って昔のコードを残しておく習慣があるんですか？
意識的に残している方もいますし、リポジトリに放置したまま10年経っていたというケースも多いですよ。ただ、こういう話を聞くと、古いコードを消さずに取っておくのってすごく大事なんだなって感じますね。定期的に見返すと、自分の思考の変化に気づけるし、次の学習の動機にもなるんです。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。まずは、こちらの話題からですね。メビウスプロジェクトという AI の研究が発表されたそうで、画像を自動で保管する技術なんですか？
ですね。画像インペインティングっていう技術なんですよ。写真の中の不要なものを消して、その部分を自然に埋め直す、あの処理のことです。これまでは高品質な結果を出すには、すごく大きなモデルが必要だったんですよ。
わあ、それは知りませんでした。でも、大きいモデルじゃないとダメだったのが、どう変わったんですか？
モエビウスは、02B パラメーターっていうかなり小さいサイズのモデルなんですよ。それでいて、デンビークラス、つまり50倍以上大きなモデルと同じくらいの性能を出しているんです。カチューカキ大学とビボ AI ラボの共同研究で、今まさに論文を投稿中だそうです。
え、意外ですね。小さくても同じくらい使えるなら、スマートフォンとかにも入れられそうですね。それって私たちの使う写真アプリにも影響してくるんですか？
まさにそこなんですよ。モデルが軽くなるとクラウドに送らずにスマホ本体で処理できるようになります。そうなると写真をサーバーに送らなくてもいいのでプライバシーの面でも安心ですし、レイテンシー、つまり処理の遅延もぐっと減るんですよね。
ラストはちょっと怖いニュースです。アメリカで警察署長が監視システムを使って女性を個人的に追跡していたことが問題になっているんですよね。
ポイントとしては、フロックセーフティというメーカーのシステムが関わっているんです。ナンバープレートを自動で読み取って、 車の移動履歴を記録するシステムで、アメリカの多くの警察署に導入されています。それを署長が私的な目的で悪用したとされているんですね。
え、それは怖いですね。そのシステムって、令状なしで見られるんですか？
そこが問題の核心なんですよ。令状、つまり裁判所の許可なしでも、位置情報にアクセスできる運用が各地で行われているんです。本来は犯罪捜査のためのツールなんですが、権限を持つ人間が悪意を持って使えば、簡単に個人の行動を終えちゃうわけですね。
え、それは知りませんでした。技術自体は悪くないのに、使う人次第でこんなことになっちゃうんですね。エンジニアの側でできることって何かあるんですか？
あるんですよ。誰がいつデータにアクセスしたかを記録する監査ログを設計の段階から組み込むことが大事なんです。あとはアクセスする際に上位の承認が必要な仕組みを作ること。誰でも見られる状態をシステムの構造で防ぐってことですね。
なるほど。ルールだけではなくて、技術の仕組みそのものでブレーキをかけるってことですね。プライバシーって法律だけじゃ守れないんだなと改めて感じました。この話題はまだ更新が入りそうな印象ですね。
そうですね。影響範囲や対処方法が変わることもあるので、必要なら一時情報で最新状況も確認したいですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
今日もお聞きいただきありがとうございました。詳しくはショーノートのリンクからご確認ください。